高台ラジオあって一番長ロビーの時間です。この番組は毎回ゲストにおいでいただいてお話を伺うトーク番組です。東北工業大学の一番長ロビーに設けました特設スタジオからお送りしています。ご案内役は吉田明宏です。東北工業大学は昨年大学 COC 事業にオール仙台ライフデザイン実践教育競争事業、競争の競争は共に作るという意味ですが、その競争事業のテーマで採択されました。そこには6件プロジェクトがございます。大学 COC 事業のプロジェクトについて順次ご担当の先生方からお話を伺っております。今回は建築学科の佐市正義先生においでいただきました。佐市先生にはご担当のプロジェクト、防災都市としての街路の安全確保システムの確立と仙台からの発信に関してお話を伺います。佐市先生こんばんは。
どうもこんばんは。
ようこそおいでくださいました。プロフィールをご紹介します。佐市先生は東北工業大学工学部建築学科を卒業され、卒業と同時に助手として東北工業大学建築学科に勤務されました。その後一度東北大学大学院工学研究科都市建築学専攻へ進学されまして、同じ専攻同専攻終了と同時に、工学博士、博士工学の学位を取得されました。工学博士です。でその後再び東北工業大学に勤務されまして、現在教授で建築学科に所属されています。ご専門は建築生産工学、建築材料学で、コンクリートに関係する研究を進める中でコンクリートブロック塀ですねの防災問題にも取り組むようになりました。今回と次の回2回にわたってお話を伺うブロック塀の問題に関しては、ブロック塀の回収啓発活動を積極的に進めておられます。佐市先生お待たせしました。よろしくお願いいたします。実は COC 事業、大学 COC 事業の報告会3月にございました。その時に先生のご報告も伺ったんですが、先生が災害が発生した時に街路、ストリートですね、街路が避難路となるということをおっしゃったんですが、ものすごく感動したんですね、印象に残っていて。で今回先生からその辺の話を詳しく伺えるんで楽しみにしていました。その辺を含めて先生のプロジェクトのですね、目的や意義、あるいは体制などの概要をお聞かせくださいますか。
普段何気なく歩いている道とか、そういったものが災害の時には非常に重要な役割をこう持ってくると。例えば大きな揺れがあって家がちょっと壊れた、そのままずっと家に留まることができないとなれば、まずは近くにある小学校に向かうということもこうあるわけです。で小学校に向かうときには、これは例えば通学路であったり、そういった普段の道を通っていくことになるわけなんですが、それは今度は避難するための道として小学校に向かっていく道ということになるわけです。小学校などは避難所として使われるということは非常にこう広く認識されておりまして、さまざまな安全策などもこう取られるようになっているんですが、その安全である避難所に向かう途中のそういった道は一体どういうことになるんだろうか。本当に震災などあるいは災害などの時に安全なままの道として使えるんだろうかというところにちょっと目を向けようとしたわけです。
そうですか、そうですか。そういうことでいうと、ちょっと日常的には、街路が避難路になるっていう認識はさほど強くは意識してないんですね。でその避難路になった時の危険要素の一つに、ブロック塀などの、先生のご研究のキーテーマの礎石像というんですかね、組み上げる、積み上げる、作り、礎石像の、塀ばっかりではないんでしょうが、礎石像の建造物があって、なんですが、その辺のお話を伺います。実はもう40年近く前になるんですが、宮城県沖地震でブロック塀が倒れて、実は死者まで出てるんですね。で、その亡くなった方がいらっしゃるんですが、その時に先生も 参加されて、すごく丁寧な調査、詳細な調査をされました。でその辺を少し伺わせていただけますかね。
私が学部卒業後に所属した研究室が、材料学研究室というところだったわけで、宮城県沖地震、今から37年前になりますけれども、その震災が発生したときに、コンクリートで作られたそのブロック塀というものの倒壊が非常にこう顕著であったということで、非常にこう話題になったわけなんですね。でその時に、材料学という領域ではコンクリートも扱うわけですから、これは我々が、結局調べていくとか、その状況をしっかり把握していくとか、そういったことをやるべきなんじゃないかというようなことになりまして、それでは我々が実際にどんな被害になっているのか、その現状をまず捉えようということで、仙台市内さまざまな街路をこう歩き回りながら、どんな被害が出ているのか、それをまずはしっかり見ていこうということになったわけです。その時には学部の学生さんも一緒にこうチームを組みながら、行ったわけなんですけれども、ちょうど仙台市の方でのバックアップなどもありまして、事前にこういうところにこういう人たちが行くよというアナウンスがされていたので、非常に調査もやりやすかったということがあります。でその時には行きますとですね、待ってたんですよとかですね、そういう住民の方のお話、お声などもいただいて、これはしっかりやらなきゃいけないなという気持ちでこう身が引き締まった覚えがあります。
地震で揺れ、ブロック塀ですね、地震で揺れて倒れた状況を見れば、あ、そうか、倒れんだなって分かるけど、普段はそこまでイメージしませんよね。それでね、それで、そのブロック塀ってのはそんなに少なくないと思うんですが、例えばその揺れが大きいのはもちろんなんですが、その同じ揺れで倒れる倒れないっていうその境っていうんでしょうかね、何が一つありますかね。補強の具合というのはございますの？
そう、作り方にまずは基本的には関わりを大きく持っているということになると思うんですけれども、ただ出来上がったものについて見てみれば、それがきちっと作られているというふうに信じてしまうのが普通なわけで、またそれが長い年月風にさらされて、どんなふうに例えば性能が落ちてくるかとか、そういったところは普通考えないわけですよね。ですから何気なく歩いている普段の街路の脇にブロック塀などがあったとしても、それに危険性をこう感じるということはあまりないかもしれません。地震で倒れてみて、倒れるんだと、で倒れてみれば場合によっては人命に関わるということもあるんだと、ね、当時はこう停電になって、ラジオを前にしてろうそくの光をこう見ながらですね、ラジオから流れてくるその被害の、情報について見れば、ブロック塀が倒れました。どこそこでブロック塀が倒れて、人が亡くなりました。
下敷きなんでしょうね。
そうなんですね、その時に、塀の下敷きになって人が亡くなるってことがあるんだっていうふうに、その時に初めて思った方も多いんじゃないでしょうか。
倒れ方によってはその衝撃っていうんでしょうか、もう本当にこうボンと倒れると、単なる下敷き、静かに下敷きになるんじゃなくて、ぶつかって倒れるんでしょうからね。
そうですね、大きなそのエネルギーがかかった状態で倒れてくるというわけですね。
そうですか。
人間の例えば頭部というのは、どのぐらいの例えば強さがあるかということについて見れば、よくスイカに例えられると、ですから例えばスイカがあって、そこにコンクリートの重たいものが倒れかかってきたらどうなるかというのはこうすぐ分かるわけで、それが現実になってしまったということが実際あったわけですね。
そうですか、そうですか。その時は調査されるエリアというんでしょうか、どのぐらいの範囲で調査をされましたんですか。
仙台の市街ということでですね、特に住宅地などにブロック塀というのは割と多いですから、周辺の住宅地なども含めて、もうとにかくその時はランダムに、歩き回ろうよというようなことでですね、時間をかけながら、なるべくたくさんの街路を歩き回るということをやったわけです。
そうですか。私の、記憶だと、 確かにその地震が大きい地震が来てブロック塀が倒れて人が亡くなってというのは多分宮城県沖地震で初めて聞いたことなんですが、もっと前からそういう事象というんでしょうかはありましたんですかね。
あのブロックが日本に入ってきたのが昭和30年ですね。
そのぐらいから
ですか。でそのあたりからこれはいいもんだということで、まあ、いいもんだというのは頑丈にこう見えると、自分の家の周りを囲う塀は頑丈なものでありたいという気持ちは当然持つわけ でその時にこうどんどん普及していったわけなんですが、もう普及当初から専門家はですね、ちょっとこれ危ないんじゃないかと、そういう見方はあったんですね。でそれが残念ながら現実になったのが昭和37年で、もう普及して間もなくにですね、これまたあの宮城県ちょっとブロック塀と因縁が深いのかもしれませんが、宮城県のやっぱり北部古川のあたりで地震があってですね、でそれでブロック塀の下敷きになって亡くなった方初めての犠牲者が実はこの県内で起こったんですね。
そうですか、そうですか。それで、後であの、その塀の回収というんでしょうかね、あの、まああの調査結果の結論なんかを伺うと、もしかすると塀についてのあの認識を新たにしなきゃいけないところが出てくると思うんですが、あのブロック塀に限らず先生があの研究テーマにしていらっしゃるその礎石像っていうと身近なところでブロック塀の他にあとどんなものがあんまりこう石積みってのはないですもんね。建造
数としては少ないんですけれども全くないわけじゃないですし、むしろそのただ積んでいくっていう意味での礎石ということで見れば、石塀の方がよほど危険性は高くてですね、注意しなければいけないものではあるわけなんですね。今回といいますか、まあ、あの先般の大きな地震の時にもですね、相当数の石塀が倒れているということです。
それはまたあの次回であの東日本大震災のお話を詳しく伺うんですが、それで、ちょっと後半に伺うんですが、その塀の回収を、まあ、啓発していこうと、あのそういう活動も多分あの先生も関わってしてらっしゃると思うんですが、例えば具体的にはどんなふうにこう啓発をしていこうということになったんでしょうかね。
まあ、我々ですと例えば研究をして、まあ、調査研究をしてですね、それを学会での発表という形で発信をしていく。ただそれだけでは広まりは非常に限定的になりますから、行政の方々にも協力をしていただいて、また行政でやっていることについて我々の方で何らかの形でこう関わりを持って研究者としての視点からアドバイスができれば、それが一つの形なのかなというふうに思ってますけれども、
はい、じゃあ、 あの後半もう少し詳しく伺うことにして、ここであのブレイクタイムといたします。あの先生からのリクエスト曲を一曲聞きましょう。シルクロードのテーマです。あの北郎が作曲して北郎が演奏しています。じゃあ北郎のシルクロードのテーマです。 のシルクロードのテーマは私も大好きで、鬼太郎の演奏は何回も聞いてるんですが、先生にはどんな思い出がございますの？
私は学生時代から山が好きで、よく山歩きをやってたわけなんですけれども、はい、社会人になってからは当時の仲間と一緒に登ることはもうできなくて、大体は一人の山旅ということを楽しむようになったんですね。その時に私の好きな山として剱岳っていうのが北アルプスにありまして、これは日本では一番最後まで登ることができなかったという山なんですが、そこに行った時にですね、夕暮れ時に山小屋に降りてきて、でテラスでちょうど夕焼けに染まった剱岳が見えた時に、山小屋のそのテラスに流れていたのがこの曲なんですね。ですからもう非常にこうロマンチックなそんな情景でしてね、今もちょっとこう聞いただけでも当時のことが思い出されます。
ああそうですか、そうですか。いや剱岳なんか出てくるっていうのはもう完全に本格的な登山ですよね。
そうですね、学生時代はだいぶ山に狂ってましたね。
仲間もいらっしゃる。
はい、そうです。
そうですか。
で剱岳は本当に好きな山で、5回ぐらいですかね、これまでいろんなコースをたどって行ってました。
はい、そうですか。はい、ありがとうございます。全般で、宮城県沖地震の時のブロック塀の被害の話を伺ってました。で、ちょっとだけその塀の改修啓発活動ということに触れたんですが、ブロック塀がそういうリスクがあるとすればですね、これからも大きい地震が想像されるということですと、何かしら考えていかなきゃいけないことがあるんだろうと思うんですが、例えば、宮城沖地震ですが、その後も宮城県でも北部地震ですとか内陸地震ですとか、それから新潟県では中越地震、中越沖地震なんかがございました。結構大きい地震だったですね。そうしますと、そういう礎石像が倒壊するということはある種覚悟をしなきゃいけないと思うんですが、例えば先生、研究者としての先生方から、あるいはその行政からどんなふうにユーザーの方々というかね、生活している方々に、お話をしたりご指導されたりということを考えたらよろしいんですかね。
まずはそのコンクリートというものに対しての認識がですね、一般の方はもうこれは半永久的で頑丈でと、
大体そういうふうに信じますね。
そういうふうにこう思われがちなんですね。ところが実際には必ずしもそうではなくて、やはり寿命というものがこうあると。それから、壁の中には鉄筋が入っているわけで、その鉄筋というのは案外こう錆びやすいもので、そうすると体力というのは案外こう早めにこう落ちてしまうという現状があるんだというところをまず知っていただきたいということですね。それから塀をお持ちであれば常にメンテナンスというものがやはり必要であると。ひび割れが入ってないか、それから錆汁が出てないかとかですね、グラグラしてないかとか、そういったものに対しては常々こう注意を払っておくということは必要なわけですね。大体は境界部分にこう建てられるわけですから、道路際に建てたのであれば手前は例えば自分の領域、ところが一方では公共的な領域というふうになるわけですから、
道路側ですね。
そうですね、はい、そうすると公共的な領域側にも実は責任を負うことになるという、そのあたりもしっかりと認識してもらえればなというふうには思いますね。
そうですか。そうしますと、先生方がやってらっしゃる、調査なり研究なりからのご提言がいろいろあって、でさっき行政のお話もありました。行政サイドからの例えば指導ですかね、あるいは場合によってはじゃあそういうことならリスクが大きいんであればブロック塀持ってんだけども一回撤去して、例えば植木で、あれをしたいなんていう時に、費用がかかりますからそういう時にどういうふうに補助していただけるかみたいなことも考える必要があるかもしれませんし、それからそうですね、マスメディアも、ね、協力してくださるとよろしいかもしれませんね。本当に心配なんですが、これからも宮城沖地震がもうそろそろ起きそうだみたいなこともありますからね。でそういうことでいけば、そういう礎石像の特にブロック塀の問題に対して、関心を持たなければいけないということでしょうかね。
そうですね、行政は行政なりに、補助とかですね、そういったことはこう今でも考えておられて、申請があればその条件にもよりますけれども補助も可能だということであるわけですね。
はい、
まあ、そういう申請がまずは来るかどうかということが一つあるのかもしれませんけれども、はい、そういったものをどんどん利用していただければなというふうには思いますけれども、
はいはいはい、私が仙台の泉区に住んでるんですが、宅地だ団地がこう出てきますね。そうすると、造成している業者が考えてくださっているのか、例えばそのブロック塀ではなくて植木で教会をしようということで、きちんとそういうことを考えてくださっているところがあって、ある意味でそのブロック塀が見え方としては少なくなっているなというのが北部の方で感じてはいますね。そういうことももしかすると住民の方々もきちんと認識してやっていくことが大事なんでしょうかね。ああそうですか。はい、もう一度一番最初の話に戻ります。特に地震なんですが、災害時に街路が避難路になると、そういう認識をまずきちんと持ち、それからブロック塀だけではないかもしれません、例えば街路にどんな危険要素があるかということを考えなければいけないということもあるのかもしれません。そういう話を伺って考えさせられるところが随分多く感じられました。斉先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
次の回で今度はもっと身近な、間近なんですかね、東日本大震災の時どうだったかということと、それから本当に避難路の調査を学生さんたちとしてらっしゃる今度のプロジェクトを少し詳しく伺っていきたいと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、それではここで、東北工業大学一番町ロビーからのお知らせがございます。一番町ロビーの佐藤博子さんにお願いします。
1階ギャラリーでのイベントのご案内です。7月3日金曜日から7月8日水曜日までは、東北工業大学美術部による今年度初となる作品展です。今回はモノクロをテーマに、平面作品から立体作品までを展示する予定です。ぜひご覧ください。7月10日金曜日から7月15日水曜日までは、東北工業大学 COC 関連事業仙台創生プロジェクト紹介パネル展を開催します。東北工業大学は文部科学省より平成26年度地の拠点整備事業の採択を受け、仙台市をフィールドにした実践的教育研究、学生参画による仙台創生プロジェクトを実施しています。今回はその各プロジェクトについてより詳しくパネルで紹介します。続いて4階ホールでの市民公開講座のご案内です。7月10日金曜日18時から、簿記会計記録の過去現在未来、良き会計情報利用者を目指してと題し、東北工業大学ライフデザイン学部経営コミュニケーション学科の成川雅輝教授が講演します。たくさんの方のご参加をお待ちしております。最後に大学からオープンキャンパスのお知らせです。7月25日土曜日と7月26日日曜日の10時から14時まで、東北工業大学八木山キャンパスと長町キャンパスにおいてオープンキャンパスを開催します。キャンパス見学ツアーのほか、学部説明会や入試対策講座なども予定しています。たくさんの方のご来場をお待ちしています。イベントの詳細は東北工業大学のホームページをご覧ください。お知らせは以上です。
一番町ロビーの佐藤博子さんでした。ありがとうございました。佐藤さんは去年からも何回も何回もインフォメーションをしてくださってるんですが、ちょっとだけご紹介しますと、パン屋さんがお好きな方なんですって。何年か前からパン作りの料理教室に通われて、普通私パンが好きですっていう人はたくさんいるんですが、パン屋さんが好きですってのは私面白く感じました。なんでかって言いますと、そのディスプレイやインテリアがなかなか面白くて飽きないという、 ということで、パン屋さんについ寄り道をしてしまうというお話を伺っています。佐藤博子さんでした。ありがとうございました。今日の再放送がございます。7月1日水曜日の18時30分から、それから7月6日月曜日17時30分、午後5時30分から、7月の8日水曜日午後6時30分、18時30分からそれぞれ再放送がございます。どうぞお聞きください。何度も言いますが、災害時に普通だと街路だったところが避難路になると。で、避難路ってことは大変災害時ですから、危ない状態で、あるところへ行かなければいけない、あれ急いで行かなければいけないということで、普通は街路だったところにその危険要素になるものがあるということを認識しなければいけないということを今日佐伯先生から伺ったような気がします。考えさせるところが多いということを感じました。佐伯先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、それでは次回またお楽しみに。ご案内役は吉田明宏が担当しました。